皆さんこんばんは。海外グルメマニアのオググルメです。このチャンネルでは東京にある美味しい、そして珍しい海外グルメを食べ歩き歴14年、年間365件以上の海外グルメを東京で開拓する海外グルメマニアことオググルメがお伝えしてまいります。東京にいながら世界の料理を食べたいなという方は、ぜひフォローして聞いていただけると嬉しいです。それでは本日も始めていきたいなと思います。本日のテーマは、珍しい食べるスープ、ウズベキスタンのマスタバをご紹介します。ということでお伝えをしていきたいなというふうに思います。ウズベキスタンのスープ、マスタバって何ですかって思いません？そもそも聞いたことありませんよね。まあこういう新しいスープをですね、超ディープなですね、新大久保、ここで新たにですね、まあ名前を変えてオープンしたエコフードというお店で食べてきたので、皆さんにですね、このエコフードって結構魅力的なんですよっていうことも合わせてですね、今日はお伝えをしていきたいなと思います。まあ、新大久保ってディープで、結構アジアの料理が最近はね、どんどんこう、韓国以外も話題になっているんですけども、まあ、その中でもですね、こんなところにあって、そしてこれ営業してんのかなみたいな、そういうね、まあ、お店で、なんとまだなんかこう、適当さって意味ではなかなかいい感じなんですけど、まあそういうね、お店で食べられるですね、マスタバの魅力と、まあそのお店、他のメニューはどうなってるのかとかね、そういうところとか、お店の雰囲気とかも合わせてですね、皆さんにご紹介をして、この土日にでもね、ぜひ行ってもらいたいなというふうに思っております。それでは早速行ってみましょう。ウズベキスタンの、まあ、食べるスープですね。マスタバ。まあ、食べるスープっていうのは私はちょっと命名したようなものがあるんですけど、それぐらいですね、食事系のスープっていうことなんです。で、マスタバというのはどういうものかっていうと、お米とお肉の、まあ、スープ。そういうふうに思ってください。こう、お米が入ってるっていうところが一つこうね、ちょっと特徴的なんですよね。で、これはですね、ウズベキスタンのスープなんですが、最近ね、ウズベキスタン料理って増えてきてる。都内でもね。なんですが、なかなかですね、これを見かけることはなくてですね、ちょっとね、食べてみて、お、新しい味だなって感動したので、皆さんにご紹介していきたいなというふうに思っております。で、まずですね、これ味として私が感じたのは、なんかコンソメスープみたいな感じなんですよ。で、ただね、コンソメスープなんだけれども、結構ちゃんとスパイスがいっぱいこう入っているので、味の主張がね、コンソメスープよりも強めなんですよね。だから結構、まあ人によってはね、ちょっとしょっぱいっていうふうに思うかもしれないんですけど、それぐらいね、味がしっかりしています。で、具材も先ほどはちょっと簡単な形で、お米とお肉って言ったんですけども、お野菜とかね、そういうのもいっぱい入っておりまして、コーンであったりとか、じゃがいもであったり、人参であったり、まあ、ネギみたいな、そういう、緑色のお野菜っていうのも入っております。で、まあね、本当になんか、一つのスープとして食事になるようなスープなんですよね。で、まあ、お米が入っていて、このお米もなんかこう、日本のお米みたいに結構粒が大きいわけではなくてですね、どちらかというと、クスクスですね。世界最初のパスタって言われる、クスクスに似たような、こう、粒々した食感を楽しむことができる。そんな、スープになっております。で、もちろんですね、まあ、スープだけで楽しんでもすごくいいんですよ。なんでかっていうと、すごく、こう、器になんか表面張力のようにですね、並々に入ってるわけなんですね。こう、スープが。もうね、運んでくるときにもうめっちゃ慎重に運んでくるわけですよ。いや、そんなに入れるなよ、みたいな、思いません？だったらもう少しちょっと量減らしてさ、こぼれない程度にしろよ、みたいな、そういうふうに、言いたくなるんですけれども、まあ、それぐらい、本当に並々です。なんか、こう、テーブルの上でちょっとこう、ずらすだけでビチャッとこぼれるんじゃないかというふうなぐらいいっぱい入っている。だから、すごくね、お腹も膨れるようなスープなんですけれども、ここにですね、一つつけていただきたいものがあります。それがですね、パンですね。でも、パンといっても、もちろんですね、フランスパンとか、そういうのではありません。まあ、ウズベキスタンというのは、よくウズベキスタンのパンと言われる、ノンが有名ですよね。 なんですけど、このパンってもう少しちょっとね、ちょっと違ってですね、脳は結構しっかり食感なんですが、このパンっていうのは、こう、少しふわっとした食感。ただ、やっぱり脳を受け継いでるのかわからないんですが、結構こう伸びるような中にこう弾力があるパンでして、ハーフサイズになってるんですけど、これがですね、結構ボリューミーなのと、しっかりとですね、このふわっとした食感がスープを吸い込んでくれる、そういうふうになっているんですね。なので、スープをちょっとだけこう飲んでですね、こぼれないよ。ぐらいに、パンをつけてもこぼれないぐらいにスープを飲んだらですね、ぜひこれをガブッとつけていただいてですね、その味をたっぷり染み込ませて食べていただきたいです。パン自体には何もついていませんので、味というのは非常に淡白になっています。なので、ちょうどいいんですね。味の主張がしっかりしているこのスープにつけていただくのがね。これはね、組み合わせはね、本当にいいと思います。で、このお店の、まあ、ちょっとね、他のメニューの紹介にも入っていきながら、このお店についてですね、コメントを、していきたいなというふうに思っております。で、このエコフードっていうのは、実はですね、前、ちょっと名前がですね、違ったんですね。で、まあ、正確に言うと、その前に、このエコフードとよく似たような名前をしてて、次にタンドラーマスターというふうな名前になって、またエコフードってなった。何回名前変えるねみたいな話なんですけども、どういう経緯だったかっていうと、まあ、オーナーさんが変わっていて、で、ウズベキスタンって中央アジアにある国なんですね。なので、まあ、中央アジアの他の国とか、あとは、ウイグルの自治区とかと、ちょっとこう、関係があったりしてですね、共通のものが食べられたりするっていうところもあって、なんか、ウイグルの料理と、それから、ウズベキスタンの料理みたいなのをミックスで出していたんですよ。で、なんか名前も、最初のところからそのタンドラーマスターってなって、変わったんですけど、まあ料理はほぼほぼ、まあちょっと中身は変わってたけどね。それでもなんか料理は似てるところがあったんですね。なんですけど、今回はもう完全にウイグルのものがなくなってですね、なくなってというか、まあウズベキスタン料理に終始するようになった。で、なんでかっていうと、タンドラーマスターというのは、まあ、独立をして、独立というか、ここから離れてですね、四谷三丁目でしっかり店舗を構えるようになった。で、ここは新しいオーナーさんになったんですね。で、私、ここね、実は2回行ってるんですけども、男性の方と女性の方がそれぞれね、私が行った時にいて、両方とも現地の方なんですよ。ウズベキスタンのね、方です。なので、本当に本場の方が作る料理なんですよね。で、メニューっていうのはどういうものが今あるかっていうと、ピラフですね。オッシュっていうね、ピラフと、ピシュテックスっていうですね、まあこれね、カツレツとかポテトと、あと炊き込みご飯。で、このスープですね。パスタ、今日紹介してるスープ。それから、ハヌムっていう料理。で、これハヌムっていうのは、なんて言うんですか、餃子みたいな皮で、お肉とか野菜をこう巻いたような料理なんですけど、すごくボリューミーな料理になっています。あとは、ランジョーっていうですね、これもまたね、これもウズベキスタンっていうより、まあ、こう、他の州の、中国とかのスープだったりするんですよね。あと、まあ、ウズベキスタンをはじめとしてですね、結構いろんなところで似た名前で食べられる、シャシリクっていう、まあ、串ですね。あとは、まあ、普通にあります、ノンっていうのもありますが、ノンなんですけど、実は中にお肉を詰めた。ノンって普通のノンっていうのは何も中に入ってないんですが、中の生地の中にこうお肉をこう埋め込んで、ベーグルみたいな感じなんで、ベーグルのこう中にこう詰め込んだような感じ。そういうのをよく言うんですけど、このノンがあったりもします。で、先ほどのパンであったり、あとね、サラダとなんかね、よくわかんないんだけど、ジャム入りパンケーキとかね、あったりするんですよね。謎ですよね。まあ、そんな感じなんですが、またまた謎なのが、その日によってなんか提供できないメニューがあるらしく、まだね、私2回いたんですけど、フィッシュテックスっていうね、一番食べてみたい、なんかカツレツみたいなお肉があるんですけど、これまだ出会えてない。もう毎回行ってないじゃんと思って、 別にね、ちょっとふてくされてるわけじゃないんですけども、まあそういう感じがあったんですが、このスープはすっごく当たりでした。皆さんね、このピラフを食べてるんですよ。まあ、プロフですね。よく、ウズベキスタンでは有名な料理として、他のお店とかでも出てたりしますよね。あとは、ウイグル自治区とか、そういうところでも食べられたりすると思うんですけど、まあそういうものはね、結構あったりします。で、個人的にはやっぱりそのさっき言ったですね、フィッシュテックスっていうのを食べてみたいなというと、まあ、ウズベキスタンの定番だけど、やっぱりあまり知られていないっていうところが、ハヌム。これはね、食べていただきたいなと思うんです。私もね、ハヌムは実は食べたことがありましたので、ちょっと外していると。あとは、お肉を詰めたパンですね。いわゆるノン。これはね、食べてほしいですね。一回、移動式の、ウズベキスタンのね、ノンとか、あとサモサとかを販売しているお店があるよっていうことをこの放送でもお伝えしたかなという思いますけど、その時もね、そのお店もこのお肉入りのノンっていうのを販売してました。で、お肉入りのノンはね、ほんと美味しいんですよ。普通のノンもね、非常に美味しいんですけど、肉入りのノンってね、結構ジューシーさとかね、そういうところがこう、ノンっていう、まあ、パンの生地にね、練り込まれて、いて、練り込まれるというか伝わっていて、伝わってですね、なかなかですね、美味しいので、もし、お腹に余裕がある方は食べていただければなというふうに思います。で、この雰囲気は面白いんですけど、実は、新大久保の駅を出て、なんか一個こう、路地というか、まあ、横道を入ったところにあるんですね。で、なんか小屋の一角みたいなところで、あとその、長テーブルみたいな、シェアテーブルみたいな、ちょっと長方形のテーブルが2個あるような、そういうとこなんですよ。なんかこう、なんて言うんだろうな、海の家とか行くじゃないですか。海に行った時に、なんかこう、売店っていうか、ちょっとしたレストランみたいなのありますよね。そういうとこにテラスみたいなところあって、こう、長方形の、こう、椅子みたいなのがあって、みんなでそこ座ってこう、食べるみたいなのあるじゃないですか。ああいう感じなんですよ。で、なんか、面白いのは、まあ、アジアらしいなと思うんですけど、全然なんかやってる感じしないんですよ。でもなんかよーく見ると、なんかメニューはそのカウンターのところ、カウンターっていうかその作るスペースがあるんです。すっごい狭いね。そこのところにメニューがこうドアのところにポンって置いてあって、なんかドアが微妙に開いてるんですよ。で、何かなーと思ってこうね、ちょっと覗くとね、ちゃんとね、なんか人が、そこのウズベキスタンでいるんですよ。で、なんかお客さんが来ないと暇だからさ、携帯電話すなあさってさ、なんかさ、やってたりな、途中で現地の人なのかなと思って、現地語で喋ってるんですよ。いや、あれのいいよね。わかります？こういう、アジアとか多分行ったことある方いると思うんですよ。こうなんか暇そうにしてる感じとかさ、なんかこう、誰のね、こう目線も気にせず、ぼーっとしてる感じとかさ、なんかいいよね、こういうのね。日本とかでやるとさ、なんかさ、あいつはちゃんと仕事してないとかさ、お客さんに対しての態度が良くないとかさ、そういうことを言われかねないんですけど、アジアとかね、まあ、アジアっていうかもうヨーロッパでもそうなんだけど、ああいうなんかさ、こう、なんていうの？別に、どうぞ、みたいな、適当な感じね。ああいうのいいよね。ああいう文化は、なんか、人によってイラッとくるかもしれないけど、個人的には結構こう、すごく好きな文化っていうか、なんだろうな、雰囲気ですよね。そういうのがね、まじまじと見れるわけですよ。まあ、それもいいなと思うんですね。で、味も確かですよ。もちろん。味ほんと美味しい。間違いなく美味しいですね。で、しかもね、ここね、ボリューム結構あんだよ。やっぱね、現地のあれスタイルのまま出してるからかわかんないんだけど、日本人的な量じゃない。普通にそれよりは多い量を出してくれてる。ので、非常にね、男性の方とかでもね、お腹いっぱい楽しむことできるんで、ぜひね、行っていただきたいなっていうふうに思います。で、この放送でもね、結構ウズベキスタン料理って、増えてきてるよっていうことを言ってるんです。ウズベキスタン料理ってね、美味しいんですよ。結構。で、アジアとかだと、タイとか、ベトナムとか、シンガポールっていうとこ、あとまあ、ガチ中華で中国っていうのはありますけど、まあ、ポピュラーじゃないですか。すごくね。なんですけど、ウズベキスタンってそれと比べたら、そういう国々と比べたら、まだまだね、こう、マイナーですよね。まあ、そういうところで、こう開拓もできるし、結構、さっきの炊き込みご飯じゃないですけど、お野菜とか、味がこう優しめな料理が多いんですよね。だから、結構日本人の和食が好きだよっていう人たちにも合う料理が多いんですよ。で、 まあ、これも結構行ってるかなとは思うんですけど、ウズベキスタンって最近旅行先としても結構注目されていて、タジキスタンド、ウズベキスタン航空が確か週2回かな、成田から就航していますし、あとサルマカンドですね。皆さん大好きな、すごくこう、教会とかちょっと青くなってたりとかして、すごく綺麗なね、ところなんですけど、まあそういうところもあってね、なんとかスタンの中ではね、ウズベキスタンってすごく行きやすい国の一つでもあるんですね。他は結構ね、ちょっと警戒したりとかね、大丈夫かみたいな風になりますよね。例えば、知らないからとか、ちょっと治安が大丈夫。例えば、アフガニスタンとかさ、行こうと思わないでしょ？あと、タジキスタンとかさ、知らないよね、あんまりね。なんか聞いたことあるなぐらいでしょ？まあ、パキスタンとか聞いたことあるかもしれないけど、一時ちょっと情勢とかがね、いろいろあったんで、まあ、なかなかね、行きづらいとか、そういうのはありますよね。ということで、なんとかスタンの中では、結構ウズベキスタンって、まあ、国としてもそうだし、料理としても、今、親しめるところになってきてるので、ぜひね、その中でも、こういうちょっと珍しいスープみたいなのに、ぜひね、トライをしてもらえたらなというふうに思います。で、ウズベキスタン料理についてもちょっと最後に触れておくと、ウズベキスタン料理はね、その新大久保のこのエコフードさんもそうだし、あと、ウズベキスタン料理専門店じゃないんですけど、目黒にありますですね、アンダーズキッチンさんもウズベキスタン料理を1個出してますし、そうですね、高田馬場にあるサルマカン、まさに名前がその通りですが、サルマカンドテラスさんも、ウズベキスタン料理ですし、あと、まあ、老舗というか、結構、ずっとメディアとかでも取り上げられているお店も、あれ、どこだったかな？新屋、あれ？新新井だったかな？なんか、新井じゃないわ。新薬師寺か。そこかな？そちら辺にあるんですよね。あったりとか、あと、新宿5丁目にもあったり、で、私は唯一多分行けてない、あと、まあ、ウズベキスタンだけじゃないですけど、日本橋にもありますし、で、あとね、どこだったかな？柳瀬か。柳瀬のやつ行けてないんですけど、ディナーしか営業しないんで、まだちょっとね、場所も結構遠くて行けてないんですが、そこにもウズベキスタン料理がある。あとは、この前ね、キャラバンって、移動式でね、ウズベキスタンのノンと、あとは、サムサを販売しているお店があったりとか、まあまあね、ウズベキスタン料理ってね、浸透してきているので、ぜひ皆さん、自分のね、近いところとかね、自分が気になったお店とかね、ウズベキスタン料理に親しんでいただけたらなというふうに思っております。そんな感じですね。今日はこのあたりで終わりにしたいなと思いますが、すいません。最後にちょっと一個だけ言い忘れました。明日ですね、5月11日、EU ビレッジっていうイベントが、丸の内でやります。で、僕もちょっとね、別件、開拓したいお店が実はあるんで、そこを開拓してからなんですけど、行きます。で、EU ビレッジはいろんな EU、まさに名前の通り、ヨーロッパのね、国のなんかブースが出たり、あと一部のお店がキッチンカーを出すって言っています。で、キッチンカーも結構珍しくて、ブルガリアとか、あと何だったかな、オランダとか、結構ね、珍しいところを出すんですよね。で、ブルガリアも、東京で食べられる、ブルガリア料理店1個、あるんですけど、そこを抜かしては、ちょくちょくその単品ものとしてしか食べれなかったりするんで、すごく珍しいし、オランダも、ほんとないよね。オランダ料理屋さんってないよね。オランダの、なんだろう、パンケーキとか、あとオランダのカプサロンってね、一時紹介しましたけど、八丁堀にあるね、トランクカフェさんっていう、世界の料理をね、出されているカフェさんがあるんですけど、まあ、そこで食べられるぐらいで、結構珍しかったりしますし、ぜひね、興味ある方は、EU のね、あれに親しむって意味で行っていただけたらなというふうに思っています。僕もね、ちょっとその屋台を開拓しに行くのとともに、まあ、EU の大使館が結構こう主催をするんで、大使館の方々ね、ぜひ、その国の方々とお話を聞きに行きたいなと思って、明日は丸の内レッツゴーという感じなんですが、ちょっとその前にですね、開拓したいお店がありましてですね、ちょっとそれを開拓してから、丸の内に行こうかなと思っています。そんな感じで、もし丸の内に行かれる方いらっしゃいましたら、僕がブースのところで食べていると思いますので、ぜひなんか、なんだこいつみたいな目線で見ずに、なんか食べてる人いるなみたいな感じで声をかけていただけると嬉しいです。そんな感じで今日もこの辺りで終わりにしたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。楽しい週末をお過ごしください。さようなら。